全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはその者なり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌539番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌7番。祈祷いたします。清き安息の日を備え、あなたの恵みを深く考え、新たな思いを持ってあなたに仕える決意を与えてくださいましたことを感謝いたします。自分の力で生き、自分の望みのままにことを運ぼうと願っても、そこには真実がなく、ただあなたによって生きるときにのみ誠の生活がありますことをこの日悟ることができますよう導きたまえ。己が腹を神としと聖書に言われておりますように、何事も自分のために考え、自分を生かし、人を自分のために用いることのみが自分の生活の正しさであるとのごとくに、 思っております。私どもに御前にひれ伏して、あなたこそまことに神にいていまし、あなたこそ一切のことの中心であり、私もあなたによって作られ、あなたのご支配の間に間に生きるものでありますことをどうぞ悟らせてくださいますよう願います。私どもが携えてまいりました捧げ物は誠にわずかで、私どもの全身全霊を捧げてもなお、その捧げるところは取るに足らぬほどの小さなものでございます。ただあなたが私どもを召したまい、あなたが私どもを救って、私どもの一切をまとめたまいますがゆえに、私どもはただその信仰によって貧しい捧げ物を喜んで捧げるものでございます。私どもの用意いたしました褒め言葉は誠に貧弱で、私どもの知っておりますあなたについての知識は誠に乏しくあります。したがってあなたを賛美する言葉は誠に貧弱で、あなたを思いあなたに祈る言葉は内容の少ないものでございますけれども、私どもはあなたの御救いを受け取りますがゆえに、その恵みに励まされて祈りを捧げ、賛美を歌い、また証の言葉を語ろうとしています。願わくはどうぞ私どもの唇を清め、あるいは私どもの唇を開き、誠に皆にふさわしい態度を持って礼拝することができますよう導きたまえ、打ち砕かれて謙遜になり、どん底からあなたをあがめまつるような思いを持って、あなたを拝し、あなたに仕えることができますよう導きたまえ。私どもは昨日あなたが召し立てられました、私ども小金井緑町教会の初代牧師である山本圭一牧師を身元に送りました。人間の傲慢と暴虐の極みであります戦争の時代を生き、ついにあなたに出会い召され、さらには伝道者として召して生かしてくださった、その人生をともどもに覚え感謝するものであります。今日もここにこのように礼拝できます恵みも、あなたが与えたもうた守りと恵みの歴史があってのことであり、その歴史を担った伝道者をあなたは祝し、身元に召されたことを信じて感謝を持って御手に委ねます。あなたの教会としてどこまでもあなたの御言葉に聞き、聖霊の導きを祈り求め、復活の主の指し示す信仰の生活をもってこの世にあなたを証しする使命を全うしていくことができますよう導きたまえ、残されし家族の上に特別な慰めと支えとがありますよう恋願います。私どもの家庭を顧みたまえ、私どもが毎日あなたのご恩寵を受けて生活しております家庭の生活を祝し、願わくは私どもがその中であるいは信仰者としての証を成し、 あるいは共に信仰生活をすることができますよう導きたまえ。私どもの職場を、学び屋を顧みたまえ。あなたが与えたまえました務め、あるいは学びの時、それは単に私どもが食べるためで、あるいは知識を得るためではなく、あなたの見栄えを表すためであります。複雑な生活の中で私どもは信仰によって生きることができますように、そして見栄えを表し、御恵みを明かしすることができますよう導きたまえ。私どもの教会につながります愛する一人びとりのうちに、試練の中にありますものを、病の中にありますものを、信仰の苦しい戦いをしておりますものを、どうぞ顧みたまえ。願わくは、愛するそれら一人びとりに、折にかなう慰めを、上よりの力を与えてくださいますよう願います。なお山の戦火と暴力と不法の中にある人々の上に、また災害によって痛む人々の上に、御顧みを与えたまえ。疫病に苦しむ人々、また救援に労する人々を助け守りたまえ。どうぞあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ。今週西東京教区の覚える拝島平安伝道所を顧みたまえ。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を読みします。旧約聖書申命記第32章1節から4節。旧約聖書332ページ、申命記第32章1節から4節。天よ、耳を傾けよ、私は語ろう。地よ、聞け、私の語る言葉を。私の教えは雨のように降り注ぎ、私の言葉は梅雨のように滴る。若草の上に降る小雨のように、青草の上に降り注ぐ夕立のように。私は主の御名を唱える。御力を私たちの神に着せよ。主は岩、その御業は完全で、その道はことごとく正しい。真実の神は偽りなく、正しくてまっすぐな方。新約聖書使徒言行録第3章11節から16節、218ページ。新約使徒言行録第3章11節から16節まで。さて、その男がペトロとヨハネにつきまとっていると、民衆は皆非常に驚いて、ソロモンの回廊と呼ばれるところにいる彼らの方へ一斉に集まってきた。これを見たペトロは民衆に言った。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのですか。また私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか。アブラハムの神 イサクの神、ヤコブの神、私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。ところがあなた方は、このイエスを引き渡し、ピラトが釈放しようと決めていたのに、その面前でこの方を拒みました。聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を許すように要求したのです。あなた方は、命への導き手である方を殺してしまいましたが、神はこの方を死者の中から復活させてくださいました。私たちはこのことの証人です。あなた方の見て知っているこの人をイエスの名が強くしました。それはその名を信じる信仰によるものです。イエスによる信仰があなた方一同の前でこの人を完全に癒したのです。そこまで。お目にかかったこともない大先輩のある先生が言っておられました。説教は具体的な出来事があってなされるものだと。具体的な出来事があってそれで説教がなされる。まず自分に関わる罪に絡む出来事がある。そこで苦しみ、葛藤し、うめく。本日のところも、美しい門の傍らに置かれた足の不自由な人が、実際に癒される出来事が発端となっています。この人の追っていた歴史の事実がそこにあります。そのことを心の隅に留めておいて聞いていきたいと思うのです。今日のところと次回のところは、前回の聖霊降臨の出来事の時のペトロの説教と同じく、2回目の説教と言ってよいでしょう。よく見てまいりますと、似たようなパターンを踏んでおります。まず最初に、誤解が生じている。あの聖霊降臨の時には、酒に酔っているのではないかという誤解でした。今回は、ペトロの個人的な力や信心によって、この奇跡がなったのではないかという誤解です。つまりペトロの個人崇拝、人間崇拝が起ころうとしていた。まずペトロはそれは全くの誤解であるのだ。明言します。なぜこのことに驚くのだ。なぜ私たちを見つめるのか。重ねてなぜなぜと問い、あなた方がやっていることは完全に的外れで間違っている。そう言っています。そして、この奇跡はイエスの名を信ずる信仰によってなったのだと説くわけです。あなた方はこの癒された人だけを見ている。あるいは癒した私を見ている。でも見るべきは私でもなければこの人でもないんだ。見るべきは父祖の信じた神のしもべイエスに与えられた栄光の輝きをこそ見るべきだ。誤解を解くとは その見るべき先を根本的に正すべしという、まあ、メッセージで始まるわけです。結構厳しいですね。慰め深い説教とはとても思えませんね。君たちは的外れだって言って始まるんですから、厳しいです。しかもさらに畳みかけるように厳しい。ところがとつなげて、再びあなた方がと、あなた方が主語となる言葉が続くのです。あなた方が主イエスを殺したんだという事実を三重に重ねて突きつけていくわけです。一番最初はピラトが無実だと考えてイエスを釈放しようとまでいわば判決を決めていたのに、あなた方はその面前でこの方を拒みました。二つ目は、あなた方は聖なる正しい方を拒んで人殺しの男を許すように要求しました。これが二つ目。三つ目は、あなた方は命の導き手である方を殺してしまった。もう三重に重ねていってるわけです。ただあなた方が主イエスを殺したんですよっていうだけではない。この言い方、三重にわたってあなた方があの方を殺したんだと突きつけてくるわけです。そして神がなさったこととあなた方がしたこととをはっきりと対照させ向き合わせる。そしてごまかしようもなく、あなた方が拒み、あなた方が殺してしまったのだ。いやー、最初の的外れの言葉もきついですけれど、この三重にわたるあなた方があの方を殺したってこう畳みかけるように言ってくることも非常に厳しい。この一連の説教の中でシエスのことを実はいろいろと言い換えて、シエスがいかなるお方であるかを示そうとしてきています。あなた方は殺したあの方を、でもそのあの方がいかなるお方なのかということを分からずに無自覚にやってしまったわけです。君たちが殺してしまったあの方はこういう方だ。今度は四重にわたってそれを説明します。説明するというかこう明らかにします。一つ目、神のしもべイエス。二つ目、ピラトが無罪だと判断されていた方。三つ目、聖なる正しい方。四つ目、命の導き手である方。もう少しこれを砕いて丁寧に言うならば、一つ目の、あなた方が拒んで殺した方は、預言者イザヤが預言していた民を救う苦難のしもべとして使わされたメシアだったんだ。二つ目は、罪なきお方であるということをなんとピラトが証ししている。三つ目、罪に罰せられることなどありえない聖なる正しいお方なのだであった。四つ目、そしてあのお方はあなた方の命を失わせるお方ではなくて逆だと、命へと導き命を与えたもうお方なのだ。あのお方はそういう方ですよって、この 四つの言い方で丁寧に証ししているわけです。言っているわけです。つまりこれだけの大変なお方をあなた方は拒み殺してしまったのだ。この新教旧約聖書の訳のここは面白くて、面白いという言い方はちょっと不遜に聞こえますが、いい訳だと思うんですけども、殺してしまったという取り返しがつかない過ちを犯したことをよく表現していると思います。ここであなた方と呼ばれている民衆はイスラエルの民よと、ペトロが改めて呼びかけているように、神の選民、選ばれた民でした。でもその中で直接主イエスを十字架にかけようと図った指導者層、権力者層ではない、いわゆる一般庶民の人たちです。直接手を下したり関わっていないはずでありますが、それでもここでペトロはあなた方が殺したのだというのです。いや、自分はなんかそんな偉い立場にないし、自分が直接イエス様を殺したわけじゃない、ある意味傍観者であったわけです。自分のことは棚上げにして聞いて見ていた。しかしここであなた方と呼ばれ、問われ、自分をもう棚上げにしておくわけにはいかなくなってしまう。このあなた方はという言葉は2000年の時を超えて、今私ども一人一人にあなた方の一人としてこれが語りかけられてくる。私たちは神様やイエス様を信じるとは言いますけれども、神の名や主イエスの名を信ずるという言い方は、実は私の信仰生活の中ではほとんどしないのではないでしょうか。なぜでしょう。名というものをくっつけて言うことがない。神様を信じます、イエス様を信じます。でも今日のところではイエスの名による信仰、イエスの名を信ずる信仰と言われているんです。私たちの世界ではこの名というものが、名前が実に有名無実、実体のないもので、中身の乏しいものだと思わされることがあまりに多いからではないでしょうか。政治の世界でもそうです。あるいは大きくとも小さくともそれぞれが属する組織の世界において、会社でもいいし、いろんなグループや団体でもそう。そして私たちのごくごく身近なお付き合いしている交わりの中でも、名前の持つ意味が希薄に、あるいは軽くなってしまっているのではないか。名前というものが出てきてもふーんとやり過ごしてしまっていく。そこにその重みがないんですね、名前に。で、一方名前がこう振りかざされるのは、こう独善的なボスに逆らい得ないような、状況の中で、その独裁者がですね、その名を振りかざすわけです。もしそれに逆らおうものならば、ただじゃ済まないんだという、その権威主義に使われる、そんな時に名前が出てくるわけです。 私たちの生きているこの世界で名前というものが本当に重いものだ、尊いものだ、意味深き、そこに固有の存在の意義があるんだということが打ち消されるようなことばっかりなわけです。でも聖書は何において、しかも特に神様の名、イエス様の名に実は特別な力があるんだ。それはただこう看板や記号ではない、あるいは、そういう独善のための道具でもない、人を救おうとするそこにおいて具体的な出来事を実行するお方の名前として示されてきている。私どもは名前がわからない群衆の中に紛れている一人ではないでしょうか。群れている中で名を明かすことなく、つまりそれは自分の責任を棚上げにして紛れることができる。名を明かさない関係性。それは自分をオープンにしない関係性です。自己開示できない関係性です。それは自分に都合のいいところだけを相手からもらってこようとする。そして自分がもし自己開示しようものならば、都合が悪いところをつつかれるんじゃないかという恐れや不安を抱いている。だから防御的に自己開示できない。名を名乗らない。匿名希望となる。そういう名を名乗らない人間集団、もしそれで良しとする間柄であるならば、もうそれはそれです。そういう集団なんです。しかし名を知ると、あるいはお互いに名を知り合うようになりますと、関係性が変わってくる。いや、全く変わると言ってよいでしょう。別次元に移行すると言ってもよい。例えば、重大なことで、危篤ですっていう、言われたならば、一体誰がってすぐに第一に問わないでしょうか。誰って聞きませんか。聞くでしょう。もしも誰がって問わないならば、それは誰が危篤であろうと関係はないということ。一体誰か、その名を聞き、自分との関係を確かめて、そして対応する。名を知る、名を伝える、名を呼ばれる、そのような名前が間にある関係は、あるいはその名前を持って呼びかけ合う関係は、基本的に呼応し合う関係です。応答し合う関係です。主イエスは祈りを教えられました。先ほども一緒に祈りました。主の祈りを教えてくださいました。あの祈りの一番最初に、冒頭に何とあるか。願わくは皆を崇めさせたまえであります。神様の名前を崇める。それを第一に願えって言うんです。それは、その名を持つお方が、 偉大な方であり、力ある方であり、素晴らしい方であるのだと褒めたたえること。その力あるお方の前にひれ伏し拝むこと。他の何よりもまず神を神とすること。そしてその名を呼ぶときに、その方が応えてくださるということ。あなた方と呼ばれるものは、このお方の名を記号として、単なる名称として知ってるかもしれないが、その名に伴う、その名を持つお方がいかなる方であるかは分かっていない。あなた方の言い方で言うならば、ナザレ人イエスです。この言い方は、出身地でその属性を判断しようとするレベルです。そこには聞いたことのない田舎の小さな村から出てきた人物として、どこか都の格式ある家柄などという、とは縁遠いものとして、どこか見下しているような響きさえあります。ところが、そのお方によって名を呼ばれる。自分の名が知られている。一体誰が私を呼んでいるのか。それを尋ね求めていくと、やがて呼んだ方の名を知るようになる。名前がわからない群衆に紛れた一人、あるいは匿名希望の一人であったところから、名を呼ばれ、名を呼び合う関係へと引き出されていくわけです。あの美しい門の傍らで足が生まれながらにして不自由で萎えていて自力で立つことが40歳を過ぎるまでできなかった人がそこからイエスの名によって立ち上がり歩けと言われてその右手をガシッと掴まれて引っ張り上げられたわけです。あの情景はあなた方と言われているこの民衆の中にどっぷりと浸かって埋もれて紛れて匿名希望としている自分をまるで掴んで引っ張り上げていくような感じです。それまで自分の名は称賛される限りは呼ばれるのは喜んでいるけれどもそうでない限りはなるべくクローズにしていた閉じていた。でもそんな生き方は風に吹き去られるもみ殻のようなものだと気づかされていく。そして名なしの人間では持ち得なかった全く新たな次元の関係性が与えられていく。応答し合う人格的な関係。それが礼拝の度ごとに安堵しながら再確認せられていくわけです。改めて、説教、聖書の神様からのメッセージは、具体的な出来事、事実から始まるっていうあの冒頭の言葉を思い出してほしいんです。名しの名前がない関係性しか持ち得ない、防御的にしか生き得ない、そういう自分の生き方の事実があって、しかもそれに無自覚であって、自分には特別問題もないと思っていたところが、聖書を通して、御言葉を通して、イエスという名を持つお方と出会ってしまう。そこでまず、 自分が抱えている事実、出来事があるんだということを知るわけです。その事実とは、もっと具体的な出来事、事件であり、問題であり、悩みであり、争いとなっている。隣人との関係を正しく築くことができないで起こる出来事があるわけです。その事実がある。その出来事、事実を抱えている、そこからスタートです。みんな抱えてるんです。あなた方と言われる民衆は、自分もそうだし。でも、その民衆の中に紛れている私に、主イエスが徴税人マタイのもとに歩み寄ったかのごとくに、湖で網を打っているペトロたちのもとに歩み寄ったかのごとくに、復活した主イエスは聖書の御言葉を持って歩み寄ってくる。それは具体的に言えば、信仰者との出会いであり、教会との出会いであり、聖書の御言葉との出会いとして与えられる。そしてついに自分の名前が呼ばれていることに気づかされていく。そこできちんと向き合った者に、厳しい言葉、どこを見ている、的外れだよ、ちゃんと見なさい、そしてあなた方が殺した、超どぎつい言葉、関係性を持つことのできない、その根本にある問題があぶり出されてきてしまう。それは神様を拒絶することであり、救いを拒絶することでありました。それは主イエスの十字架という出来事、事実に向き合うこととなっていきます。なぜこの人はこんな風に死ななければ、苦しんで死ななければならないのか。自分を呼んだ方なのだが、自分と何の関わりがあるというのか。そこからさらに一歩進んで導かれていくときに、復活という根源的な出来事、事実に導かれ、名を呼ぶお方、取り返しのつかない背きをした相手であるお方と向き合うことになる。私の名を知り、私の名を呼ぶお方が十字架にかかり苦しみ死んで、私が受けるべき裁きを受けてくださった。身代わりに罰を受けてくださった。それで終わりではなく、その断絶の罪を打ち破って、どこまでも新しく名を呼んでくださるし、私も呼ぶことができる。そういう呼応し合う関係に生きることができるように、蘇られた復活の主が永遠の命を与えようとしてくださる。三章冒頭の足の苗た人が歩き出すのも、主イエスの名を信ずる信仰によるんだと言われています。その信仰も本人が自分で構築したものではなくて、主イエスによるって言われる。つまり主イエスが与えてくれた信仰だということです。でも、その場面を見てまいりますと、首をかしげたくなるんです。だって、癒された人は信仰の告白を一言もしていないではありませんか。主よの一言もないではありませんか。でもそこにあるのは、右手をつかまれ、引き上げられるということであります。この右手を取られて、引っ張り上げられていく中に、まさにその時に足にくるぶしに 力が入れられ、強くせられ、立ち上がるようにせられていく。目の前で向き合い、よく見なさいと言われ、そして主イエスの皆を告げられて、立ち上がれと言われて、手を取って引き上げられていく。もはや、そこでは、名もなき群衆の一人ではなく、また、名なしでもなく、紛れもない私の名前を聞くことになったでありましょう。イエスの名が告げられるところに、それを聞く者は自分の名が呼ばれることを経験する。呼んでは答え、答えては呼ぶ。イエスの名を信ずるということは、復活して今生きていたもう主イエスが、我ら一人一人に向き合って、自ら我はイエスなりと名を名乗られ、そして私どもの名前を呼んでくださる。あの復活の日の朝、墓、空になった墓の前でマリアよと呼ばれたあの主。ナタナエルを呼んだあの主。私ども一人一人も同じように呼ばれる。我らも主イエスよと呼び、問いかけ、語りかけ、喜びと感謝を持って語り、時に嘆き訴える。そういうこうする仕方で、主イエスが味方となっていつも一緒にいてくださると知ること。自分の犯した大きな罪をあの十字架によって復活の主が許してくださっている。今も許し続けてくださっている。その素晴らしい賜物としていただいた信仰なのだということが、私たちは愚かですから、もうすぐにこの信仰も揺れ動き、もうジェットコースターのように急降下してしまったりする。そんな時すかさず言おう、イエス様、主よって。私の母方のおばあちゃんは昔の人でしたから、イエス様って言わないんです。エス様、エス様って言うんです。古い方は多分わかると思います。エス様、エス様って呼ぶんです。主よでもいい。そう呼ぶときにきっと主イエスからの答えが聞こえてくるだろう。はい、私がここにいる。あなたのただ中にいる。大丈夫だ。恐れるな。それでも許されている。私は味方だ。道は開ける。よく見なさい。耳を澄ませてごらんなさい。目を覚ましなさい。私の愛の中に、私の言葉にとどまりなさい。友よ、と。お祈りしましょう。主よ、あなたは民衆の中に紛れている私どもを呼び、手を取り、向き合ってくださいます。名を名乗らない関係の中で、結果的にあなたに背き拒絶し、自分で何とかできると思い込んでしまいました。その愚かさを深く悔い、見舞いにひれ伏します。あなたの憐れみによって、新しく主イエスの名にを与えられてある幸いを、心より感謝いたします。イエスの名によって、あなたと子を支配ながら、生活していくことができますように導きたまえ、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美。賛美歌270番。 信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金を捧げいたします。
永遠にいます全能の父なる神様、深い御慈しみによりまして、愛する兄弟姉妹と共に礼拝を守る幸いを心より感謝いたします。御言葉によって私たちを養い、聖霊によって一つの体一つの心とならせてくださる恵みを感謝いたします。ここに感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。これらの捧げ物を慈しみ深く帰りに心よく受け入れてください。主よ、変わることのない恵みによって私たちに先立つ、耐えることのない助けによって私たちを伴い、何事をするにも初めから終わりまで常に主に頼り、皆の栄光を表し、ついに御国に至ることができますように、主イエス・キリストの御名によって願い祈ります。アーメン。
聖詠賛美歌540番。 カナの方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊のお交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。